主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。豊かな主のご臨在を感謝します。それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はピリピ人への手紙4章1節から3節、ピリピ人への手紙4章1節から3節です。新科訳聖書3版でお読みいたします。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオディアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。アーメン。今日のテキストであるこのピリピ人への手紙は、紀元61年頃パウロがローマの獄中において書いたものだとされています。ピリピの町はギリシャ北部のマケドニア地方にあり、パウロの第2回の伝道旅行の時に福音を聞いて救われる者たちがそこでたくさん起こされ、ヨーロッパで最初の教会が誕生したところです。パウロはそのピリピの教会をたびたび訪れていましたが、投獄され、それがかなわなくなってからも手紙のやり取りによって信徒たちを教え、励まし、主にある交わりを持ち続けていたのです。今日共に見ていきますのは、その手紙の4章1節から3節の本当に短い部分ですが、そこからそのパウロの思いを汲み取っていきたいと思います。そしてそのために特に着目したいのは、この1節から3節までそれぞれの中でパウロが何々してくださいと懇願、あるいは要請している言葉です。ではこれからそれらを一つずつ見ていきたいと思います。まず一節です。そこにはしっかりと立ってくださいという言葉があります。その一節を、そういうわけですからという言葉を持ってパウロは書き出していますが、それは前の3章の最後の部分からつながっているからです。3章20節21節には、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですとあります。それは終わりの日に 主イエスが再びこの地上に来られ、その時主にある生徒たちが皆主と同じ栄光の体を持つものとされるということを意味しています。それは主ご自身が与えられた約束であり、将来必ず実現することであり、それは私たちにとっての大いなる希望なのです。だからそれゆえに、私の愛し慕う兄弟たち、その主の約束をしっかり握ってしっかりと立ってくださいと、パウロはその前の3章からの流れを受けてそう言っているわけですが、原文を見ますと、この立つという言葉は命令形で書かれています。つまりパウロはフィリピの信徒たちにしっかりと立ちなさいと強い思いを持って叱咤し命じているのです。ただ漫然と何も考えずにぼーっと立っているのでは、足元をすくわれてしまう、倒されてしまうのです。そのように隙あらば生徒たちを打ち負かそうとする敵、悪しき者の攻撃があるということがこの言葉に示唆されているのです。またパウロはこのようにと言っていますが、それは前に書かれたことを指しています。3章20節、先ほども見ましたが、そこにあるように、キリストの再臨を信じて待ち望む、そのあり方を意味していると考えられます。あるいはまたパウロの頭には、さらにその前の3章13節14節に書かれていること、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですというパウロ自身の姿が浮かんでおり、3章17節にあるように、私と同じように、私に倣ってあなた方もという思いもあったかもしれません。いずれにしても、もし私たちが肉の力で頑張ってしっかり立とうと思っても、また目標を目指して走り抜こうとしても、それには限界があるのです。また敵の力は私たちが考えているよりもはるかに強力であり、大したことないさと鷹をくくっていると痛い目に遭うのです。パウロは何と言っているでしょうか。どうかこのように主にあってしっかりと立ってくださいと言っているのです。私たちには主の助け、キリストの力が必要なのです。そのように主にあって強くされ、支えられてこそ、弱い私たちはしっかりと立つことができるのです。パウロのように目標を目指して走り続け、ゴールに到達することができるのです。そしてそこで主から栄光の冠をいただくことができるのです。2節に移ります。 そこには一致してくださいという言葉があり、その前にはユーオディアに進め、スントケに進めますと書かれています。このユーオディア、スントケ、この二人は聖書の中でここにしか登場していません。ですので詳しいことは不明です。ただ次の三節を見ますと、彼女たちをとあることから、この二人が女性であるということがわかります。また三節ではさらに、この人たちは福音を広めることで私に協力して戦ったのですとあることから、おそらくフィリピの教会の中で信徒伝道士のような立場で福音宣教の働きに携わっていたと考えられます。パウロはその二人の女性に対して進めますと言っていますが、そのように訳されている言語は懇願する、依頼する、あるいは訓戒するといった強い意味を持った言葉であって、パウロはできればそうしてほしいという、そんな中途半端な気持ちで言っているのではないのです。強く望みます、必ずそうなってもらいたいと、彼はきっぱりとした思いを持ってそう語っているのです。ではパウロは二人に対して何を願っているのでしょうか。彼は一致してくださいと言っています。そこを2017訳では同じ思いになってくださいと訳しています。さらにリビングバイブルという聖書では、喧嘩をやめ元通り仲良くなってくださいとあり、二人が仲たがいしていた、争っていたと読み込んで意訳しています。果たして実際にそのような状況にあったかは不明ですが、少なくともパウロが一致してくださいと言っていることから考えると、その可能性もないとは言えません。いずれにしても何かが原因で二人の間には一致がなかった、同じ思いになっていなかったのであって、パウロはそうであってはいけない、そんなことでは主の働きを前進させることができない、だから早くそんな状態を解消してほしいと彼女たちに強く求めているのです。そしてパウロはここでも主にあってと言っています。では主にあって一致する、主にあって同じ思いになるとはどういうことなのでしょうか。それはそれぞれが主との親しい関係を持ち、深く主と交わる中で他でもない主ご自身の身思いをしっかりと受け取るということなのです。そうなれば二人が持つそれぞれの思いは同じ一人の主の思いとなり、当然ながら二人の間に不一致が生まれることはないのです。 そのように主にあって一致するとは、リビングバイブルにあるように単に仲直りをするということではなく、それぞれがまず主にしっかりとつながる、主の身思いをしっかりと受け取る、そして同じ主にあるものとして贖われたもの同士としてそれを共有するということなのです。星の王子様という本を書いたサン・デグジュペリというフランスの作家がこのように言っています。愛とはお互い見つめ合うことではなく、共に同じ方向を見つめることである。彼のその言葉を借りるなら、主にあって一致するとは、お互いを見ることをやめ、共に同じ主を見上げることなのです。主にあって一致する、同じ思いになる、その言葉のもう一つの意味は、なかなか一致できない相手のことを主が見られるように見る、主が愛し許し受け入れておられるように、自分も主に習って従ってそのようにするということです。パウロはコロサイ人への手紙の中でこのように言っています。コロサイ人への手紙3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。さらに、主にあって一致するということは、何よりも主ご自身の働きによって一致が与えられるということです。私たちがそのことをきちんと理解せず、単に人間的な努力によって一致しようとしても、しばしばそれは空回りし、かえってその不一致を広げてしまうことさえあるのです。パウロはエペソ人への手紙においてこのように言っています。エペソ4章3節、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。2017訳では、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいとなっています。御霊による一致、生徒たちの間に、教会の中に一致がもたらされるのは、他でもない聖霊様の働きによるのであって、私たちは絶えずその御霊による一致を主に熱心に求めていくべきなのです。3節に移ります。ここでは、助けてやってくださいとパウロは言っています。真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。真の協力者とは誰のことでしょうか。それはこの手紙を宛てたピリピの教会の一人一人だと考えられます。そして助けてという言語を見ますと、ここでも命令形が使われているのです。 とのことからパウロがやはり強い気持ちを持って助けてやりなさい、支えてあげなさいとフィリピの信徒たちに要請しているということがわかるのです。では何をどう助けようとパウロは彼らに命じているのでしょうか。その具体的なことは書かれていません。しかしすでにお話ししましたようにユーオデアとスントケの二人はパウロに協力し宣教の働きをピリピ教会の中で積極的に進めてきたメンバーなのです。そして戦ったのですというパウロの言葉が示唆しているように宣教の働きを進めようとするときにそれを妨害しようとする悪しき者との間で霊的な戦いが必ず起こるのであり、その戦いに勝利することができるように鳥なしの祈りを持って彼女たちを支えなさい、助けなさいとパウロは命じているのです。本当に真の協力者たちをあなたにも頼みます。さらにそのパウロの言葉から教えられるのはユーオディアとスントケの二人以外のフィリピの教会の他の信徒たちもまた彼女たちと同じように宣教の働きの推進のために働き人としてキリストのしもべとして立ち上がってほしい、その戦いに加わってほしい、そのようにして彼女たちを助けなさいと要請しているということなのです。言うまでもなく宣教の働きは一人だけではできません。実際に誰かにイエス様のことを話すときには、一対一人だけかもしれません。しかし一人の魂が救われるまでには実に多くの人の関わり、また鳥なしの祈りの積み重ねがそこにはあるのです。教会すなわちキリストの体にはさまざまな器官部分があります。さまざまな異なった賜物を持った者たちがいます。そしてその一人一人がさまざまな働きに尊く用いられることによって一部の者たちだけによるのではない信仰の共同体、教会の技としてのこの宣教がなされていくのです。先日も報告がありましたが、この教会では主の導きの中で福島県双葉郡川内村への訪問をずっと続けています。そしてそれは少し前までの被災地支援という働きからその働きを通して関わりができた知り合いになった方々に対する宣教の働きに今やシフトしているのです。とはいえ聖書を開いてイエス様のことを御言葉を大胆に語るというところまではまだ至っていません。しかしながら私たちの思いにおいてはまた祈りにおいては明確に一人一人の魂の救いを願い、今は教会がないその川内村にやがて伝道所ができ、やがて教会が立つようになる、そのようなビジョンを持って関わり続け 訪問し続けているのです。そしてそれもまた決して一部の人だけの働きではないのです。実際に出ていくもの、背後で取りなし祈るもの、必要のために捧げるものがいて、それぞれの働きが主によって尊く用いられているのです。そして主はこれまでは河内村に行ったことのない者たちが新たにメンバーとして加わって、実際に河内村に足を踏み入れて人々と接し、手作りの漬物をいただいて一緒に食べて交わるようにとチャレンジしておられるのです。それはまさにパウロが本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってくださいとユーオディア、スントケだけでなく全てのものが真の協力者として主のために立ち上がり奮闘してほしいと信徒たちに要請したことと同じなのです。もちろんその河内村宣教の働きだけではありません。ゴスペル、チャーチサロン、ジョイフルトールなど、この教会には地域に開かれたさまざまなミニストリーがあります。それらもまた一部の関心のある人たちだけの働きではない、この教会全体としての働きなのです。これまでは、あまり関心がなかった方もぜひその働きが祝福されるように、そして集われている方々が救いに預かるように祈りに覚えていただき、またぜひそこにメンバーとして実際に参加していただきたいと願っています。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、パウロのその言葉は今ここにいる私たち一人一人に対しても確かに語られています。私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって贖われ、罪許され救われました。神の子供とされました。私たちの国籍は天にあります。私たちの名はすでに命の書に書き記されています。本当にそれは感謝のことです。嬉しいことです。しかしそれで満足して、あとはただ天の御国に入ること、主が再び来られるのを静かに待ち望むだけだとしたら、それは主の御心ではないのです。パウロが告白しているように、私たちもまた後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っていくのです。キリストのしもべ、真の協力者として御霊によって一致し、いや一致させられ、互いに重荷を負い合い、主から委ねられているこの福音宣教の技を推し進め、神の国を広げていくのです。それこそがパウロが願っていたことであり、主が私たちに ここにいる私たちに対して今も願っておられることなのです。しっかりと立って、いよいよ主の技に励む者、そのような者たちの群れとさせていただきたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、今朝私たちはパウロが書いた書簡の言葉からあなたの身思いを知り、またあなたご自身からのメッセージをチャレンジを受け取りました。どうか私たちがその言葉に押し出されて、あなたが願っておられるその在り方、道へとさらに進んでいくことができるよう助け、支え、導いてください。私たちがイエス様、あなたの十字架のその贖いによって救い出され、神の子供とされ、天に国籍を持つ者、命の書に名が書き記されているものとされていること、本当に感謝いたします。あなたがそのようにして私たちをあなたのその救いの中に導き入れてくださり、その変わることのない確かな約束を成就してくださること、そしてイエス様、あなたが再びこの地に来てくださることを心から感謝します。しかしあなたが今日チャレンジしてくださったように、私たちがただ静まって平穏無事を願い、その救いに預かることだけを願うのではなくて、あなたは目的を持って私たちを救い出してくださって、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと私たちに命じておられますので、どうか主よ、私たちがそのあなたの身思いに従って、それをしっかりと受け取って、それぞれの置かれているところで私たちがなすべきその働きを忠実にさせていただくことができますように、この弱い私たちをどうか憐れみ、あなたが強めてくださいますようにお願いをいたします。またこの生徒たちの間に、教会の中にあなたが御霊による一致をますます与えてくださって、私たちを一つとしてくださり、あなたのその身思い、身心に従って前進していくことができるように、福音を伝えていくことができるように、神の国を広げていくことができるように、この群れをどうか祝福し用いてくださるようにお願いをいたします。今日のあなたの御言葉を心から感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。